スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さて、日経平均株価続落となりまして、なんと2ヶ月半ぶりの安値をつけている。
はい、
はい、
ですね。
なんかじりじりじりじりっていう感じでなんかこう落ちてきましたね
そうですね、まあ、8月ね、トピックスが、1日の日ですけども、33年ぶりの高値をまた更新っていう流れになってまして、
はい、
8月の頭は非常に、なんていうんでしょう、もっと上がるんじゃないかっていうような、そういう雰囲気でそのスタートで、7月も月商高くて月中、半ばにかけて安くなりましたけど、月末にかけて戻していく、あるいは7月の頭の高値を上回るっていうな、日経平均の流れになりましたので、高値は抜いてないですかね、戻していくっていう流れになりましたので、そういう意味ではね、今月も同じような動きを期待しているっていう人たちもいるのではないかなと思うんですけど、
はい、
ただ内田さんの話にあったように、2ヶ月ちょっとぶりの安値ということもありますし、それからあとやっぱり移動平均線ですね。7月の下落局面ではまだまだ75日線がだいぶ下にあったんですけど、
はい、
直近ですと昨日75日線を日経平均が下回って、それから今日も続落ということで下回ったままなんですよね。でなおかつ5日線と25日線がデッドクロスをしてからずっと下落基調が続いていると。でやっぱり下落のきっかけになったのがフィッチレーティングスによるそのアメリカ の、 外貨建ての長期債の格下げ、
はい、
でこれが効いててですね、その後また銀行も格下げするっていう話になってきて、
可能性がね、
はい、格下げする可能性がありますよって話が伝わってきていて、昨日今日というような下落になっているわけなんですけど、もう一つやっぱ中国も不動産会社のですね、不良債権の問題がまたまたちょっとクローズアップされてきておりまして、
そうですね、恒大集団が問題になった時に、
はい、
他もどうなのっていうようなことがありましたけれど、
はい、
今回ちゃんとね、それがまた名前としてしっかり出てきてしまって、
そうですね、
でデフォルトというね、なんか可能性もまた出てきてるということですからね。
ですよね。でまた親会社の信託銀行なんかがね、ちょっとこう、債務の再編を行う可能性があるみたいなことも言ってたりだとか、ちょっとですね、これ内田さんが前回か前々回になんか悪い話が出てくると、ずっとそれが出てね、止まらず出てくるんですよねみたいなお話をしてたんですが、
芋づる式に ね
なんでこのタイミングで出てくるんでしょうね。
なんか悪いニュースが出る時って続くし、いいニュースもまたそうなんでしょうけどね。
ですね、なので、どっかで流れが変わってほしいところではあるんですけど、やっぱり今の流れはですね、どちらかというと下値を試す、あるいはちょっとこう安値をこう叩いていくような、そういう流れになってきてますので、少しですね、やっぱ明るい話を見つけたいところではあるんですが、テクニカル的なお話をちょっとしつつですね、どっか下げ止まりのポイントがないのかどうか、そのあたりも含めてちょっとお話をしたいなと思います。
そうですね、
はい、
日経平均トピックスともに下髭ね、ちょっと長めに、
そうですよね、
なってますからね、
はい、
どうなんでしょうね、はい、この後じっくり
探られても何も出てきません
この後探ってやるっていう感じですけど、はい、ぜひぜひお付き合いください、
はい、
この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは改めて今日大引けの日経平均株価、140円82銭安 31,626円で終わっています。
はい、
はい、
日経平均とそれからトピックスで、比較しますと、先ほどもお話しましたように8月の1日の日に、トピックスは年初来高値を更新と、
はい、
で日経平均の方はですね、7月の上旬になりますけども、7月の正確には 3日ですね。
3日、はい。
はい。7月の3日に高値をつけた後、うん、8月に入ってからは、その高値は更新できていないと。
そうですね。狙いに行ったんですけどね、はい、届かずで下に落ちてきちゃいましたね。
はい。で、その、まあ、切り返しのきっかけになったのが、先ほどお話しした、フィッチレーティングスによる、アメリカの、まあ、外貨建ての長期債の、格下げと。いうことなんですけど、
はい、
まあ、それだけで、まあ、結構ね、影響はもうほとんどないんじゃないのっていう見方が多かったんですが、ただ、結果的にやっぱりアメリカの長期金利が上昇してるんですよね。
そうですよね。4.2% 台乗せてきました。
はい、ね、乗せますよね。で、あと、2年債もですね、よく引き合いに出されるんですが、まあ、こちらも一時 5% に乗せる場面があったりだとか、
はい、
ということで、ちょっとですね、やっぱり、金利の上昇が警戒されて、で、これまでは、例えばその金利の上昇で、特にその直近ですと、為替はね、後のコーナーでも話しますけど、ドル円がなんと146円台に入っていて、
はい、そうですね。
もうね、昔というかちょっと前の株価の反応であれば、円安を交換してですね、株価はもうちょっと上昇してもおかしくないとこなんですが、まあ、先ほども話しましたように、株価の方は、8月1日のトピックスは高値を超えられず、それからあと日経平均は7月3日の高値を超えられず、で、一方で為替に関しては、145円台を抜けてきてですね、ちょうどまあ前回、いろいろお話をしたところで、142円か3円のところですかね、うん、抜けて終えられるかどうかっていうところはポイントだというようなお話をしたんですけど、
はい、
まあ結果的にそこを上に抜けてですね、そのまま、まあドル高が続いていったと。で、結果的にまあ、146円台に今乗せているっていう流れですもんね。
うん、
ですから、為替のですね、円安を交換される業種で考えますと、例えば自動車だとか、
はい、
それからあとハイテクのとこで言うと半導体関連のとこですよね。で、そういったところがもうちょっとこう買われても良さそうなもんなんですが、まあ、あまりそのね、日経平均を引っ張るような流れにはなっていなくて、まあ実際のところ、例えばそのトヨタ自動車なんかも今日も上昇してはいるんですけども、8月の2日の日に高値を更新して、これは年初来高値ですけども、はい、2549円っていうのをつけた後ですね、実はちょっと伸び悩んでいるという。
そうですね。
はい。状況なんですよね。
今日業種別で見ても、はい、輸送用機器ですね。もちろん上昇はしているものの、はい、全体でも 0.25% ということですから、非常に小幅な上昇にとどまっている。
うん、本当そうですよね。はい、で、一方で、銀行株は、まあ、やっぱりトピックスが上昇している、やっぱり背景というところだと思うんですね。しっかりしている背景だと思うんですけど、
はい、
銀行株今日もしっかりという流れになっていまして、なんといっても、こう、業種別の上昇率ではナンバーワンですから、ね、
そうですね。1% を超える上昇率はこの銀行だけ。は
い、そうです。
はい。
ね、唯一銀行が 1% を超える上昇率になっていると。うん、ですので、やっぱり金利の上昇が本当にその利益につながるかどうかわからないんですけど、まあ、考え方としてはやっぱりリザヤが稼げるということで、
うん、
収益にはプラスに働くだろうというような見方からですね、銀行株がやっぱ買われていると。
そうですね。昨日なんかはやっぱり、ね、アメリカにつられてちょっと売られた場面も銀行株大きく、ね、はい、下げてましたので、その反動というのもあるかもしれませんしね。
そうですよね、ですから銀行株は今お話ししてますように、上がったり下がったりで、う
ん、忙しい、
はい、で結果的にですね、この銀行株も例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループを見ますと、7月の31日に高値をつけてるんですね、
はい、
でその後はずっと実は高値切り下げという形になってまして、昨日時点ではね、25日線下回ってるんですよ。
あららら、そんな感じなんですね。
いや、本当そうなんですね。で、今日も実はね、40銭ほど届いてないんですよ。反発してるんですけど。
はい、
ということで、まあ、私なんかはですね、そのテクニカル的に、例えば、今お話してますように、まあ、例えば、7月高値をつけて、で、その後、こう、下落した局面と、同じように8月の頭に高値をつけて、その後下落している局面で何が違うかっていうふうに見たときに、
はい、
先ほどお話したように、やっぱり、日経平均で言えば、例えば移動平均線、どの移動平均線を下回ってるか、
うん、
で、まあ、これも繰り返しになりますけど、7月の半ばにですね、12日に3万2000円割ったときには、75日線がだいぶ下にあって、 で、まあ、あまり気にならないぐらいの皆さん、雰囲気だったと思うんですけど、まあ、現状はですね、もちろんその時の水準は下回ってはいるんですが、3万2000を割るとともにですね、75日線も、まあ、昨日、今日と2日連続で割り込んでしまっていると。ですので、まあ、そうですね、やはり、こう、債務、まあそうですね、米国債のやっぱ格下げによって、債務云々っていうところが大丈夫だっていう話はあってもですね、
はい、
実際のところやっぱり気にしている投資家が多くて、それが結果的に、まあ長期債の売りにつながって、
はい、
金利の上昇につながっていると。
そうですね、先週も結構入札大きいものが行われて、
は
い、今後もねやっぱりこの発行が急増していくんじゃないかって見られる中ですから、
はい、
ちょっとやっぱりアメリカの国債の需給っていう面ではなかなかちょっと難しい局面に入ってきてますよね。
そうですよね。ですからそのまあ債務の問題というか、まあ、アメリカのその民主と共和のですね、駆け引きというのは棚上げされて、先送りされてるんですけど、実際にその発行額がある程度こうね、米国債の発行額が若干でも増えるっていう流れになる中で、格下げされてくると、
はい、
まあ、持ってるその、金融機関、この金融機関の、まあ、内部がですね、徐々にこう、ちょっとこう、悪くなっていったりだとか、
はい、
でそれによって今度貸し出しができなくなったりだとか、
そうですね。
で、貸し出しが今度、まあ、滞ってくると、まあ、これは悪い方のシナリオなのでね、あんまりその悲観的に考える必要はないと思うんですけど、仮にま、そういう状況になったとするとですね、今度は、ま、よくある、その、アメリカの商業不動産だとか、今ですね、いろいろと、あまり話題にはなってないんですけど、そうしたところの資金繰りが、仮にですけど、まあ、悪化するとか、
うん、
そういうふうになってくると、まあね、アメリカの場合ですと、やっぱり貸し手と借り手が結構密接な関係があるので、中国みたいにですね、もうあそこには貸さないとか言って、みんながわって貸さないとかってやるんだったらいいんですけど、結構救済的な意味合いもあったりするので、お金、皆さん、こう、融通し合ってるんですよね。
はい。
ですから、その辺のところで、何かしら、こうね、リーマンショックみたいな、こう、カウンターパーティーリスクじゃないですけども、資金の手当てができなくなるっていう話になっていくと、それこそですね、まあ、これまであまり、こう、表に出てこなかった、隠れていた、その、債務の問題なんかが出てくる可能性があるので、まあ、やっぱりちょっとですね、今のこの状況は、あんまり、まあ、その楽観視しない方がいいのかなと。
そうですね。フィッチがその金融機関を格下げするかもしれないよというのは、そういう不安も、やっぱりこう、盛り込まれてるわけですし、はい、それによって、もし本当に格下げが行われたら、中小だと、まあ、ジャンク級になる可能性も出てくるわけですもんね。
そうですよね。ですから、その格付け、ね、もうあまり、そうですね、重要視してないっていう方もいるかもしれませんけど、
はい、
ただ、やっぱり、それに基づいて、いろいろお金のやり取りが、発生しているわけなので、そこについてはあんまり軽視しない方がね、楽観視とか言うんじゃなくて、軽視しない方が、まあ、いいのかなというのが、まあ、今でしょうかね。
そうですね。
で、まあ、一つ、いい話もありましてですね。
はい。
で、いい話というと、まあ、これ国内の、株価の話ですけども、トピックスは実は今日75日線にタッチしたんですけど、先ほど内田さんの話の中にもちらっとありましたが、長い下髭をつけて。
そうなんですよ。
はい。で、置いてるわけですね。
そうですよね。これまた7月の上旬につけた、その安値のところは下回ってませんしね。
その通りです。はい。7月の12日ですけどね。
そうですね。
はい。
ここで止まってくれればって感じしません？
いや、本当そうなんですよね。ですから、まあ、先ほどもお話しましたように、業種別で見ると、実は銀行株なんかが、上がっていたりだとか、それからと、業種別で見るとですね、意外と、こう、金融セクターが、例えば保険もね。
今日は上昇率2位。
2位です、うん。はい。で、さらには証券なんかも上がってますし。
5位です。
で、あとはですね、円安が、まあ、支えになっている部分で言うと、まあ、物足りないんですが、輸送用機器が一応、まあ、プラスであると。
はい。7位に入ってます。
7位ですけどね。
はい。
まあ、今日全体で、従業種しか上がってないので。
そうなんですよ。 かったね。
はい、ね、まあ、少ないところからなんかやりくりしてる。
無理くり、いい話題を。でも大事ですよね。
そうです、そうです、そうです。はい。まあ、時価総額が大きなセクターがとにかく上がっている、あるいは値を保っているってことはすごく重要なので。
しかもこれ、また全体が戻り試すときに、より一段と強くなる可能性ありますしね。は
い、その通りです。なので、まあ、今、その75日線上で、ね、お話したような業種も支えになって、で、下げ止まっているとなると、今の内田さんの話のように、もしね、いい、方向に今度回り始めたときに、そういった業種がですね、先頭を切って上げてくれる可能性がある、上がってくれる可能性があるので、
はい、
まあ、そのあたりを期待してというところで、まあ、まあ、様子を見るっていうパターンになるんでしょうかね。
うん、そうですね。はい、そんな中でアメリカももちろん下げてましたけれど、中国は今日反発していて、はい、そこどう見るの？中国のことをこっち心配してるのにっていうね感じありますけどね。
ですね、香港ハンセンが56ポイント、まあ今まだ取引中ですかね、4時半までですからね。
はい、
であと上海も今プラスで推移しているというところなので、まあ、5番に入って、東京市場が下げ渋ったり、あるいは下げ幅縮めて、62円安ぐらいまで日経平均は下げ幅縮めたんですけど、
はい、
まあ、その背景としては、やはり、その、香港、ハンセン、それからあと上海総合が、まあ、取引開始からはちょっと下げ幅縮めたりっていうのがあったので、まあ、取引開始時はマイナスでしたからね、まあ、それが、今の時間帯になると、もうプラスになってるってとこですから、まあ、このあたりはね、明日にちょっとつながる、まあ、パターンかなというですね、気はしますよね。
そうですね。
はい。ただ先ほどお話しましたよね、やっぱり中国の、不動産会社のですね、債務問題だとか、あとその親会社のですね、問題だとか、まあ、いろいろやっぱり債務の再編どうなるのかっていうところは、まあ、まだね、予断を許さないっていう状況ですので、そのあたりが、今日の、アジア市場のその香港、ハンセン、上海総合の上昇が、まあ、中国政府に対する期待だけで上がってるんだとすると、何も出てこないと、なんかね。
そうなんですよね。はい、このところ、あんまりなんかこういう対策出しますよ、みたいなのってないですもんね。
ねえ、ないんですよね。で、あと、データ的にもちょっとなんかデフレ傾向になっているのではないかとも言われてますし、まあ、いずれにしましても、夏、ガレ相場という中で、商いは膨らんでるんですが。
そうなんですよね。
ね、3兆円はね、ずっと超えてるんですけど、ただ、売り物に押されてるっていう状況ですので、トピックスが崩れなければ、まだ、反発の余地は十分あるとは思うんですけど、まあ、両方崩れるような、日経平均とトピックスが両方崩れるような流れになった時にはですね、少し警戒度を上げるっていう、あるいは、ヘッジで何か、まあ、ETF 買うとかですね、そうですね、インバース型の ETF を買うとか、まあ、あまり持ってると、目減りしちゃうので、それはいけないんですけども、
はい、
はい、短期的なヘッジということで考えると、そういったものも、一つ選択肢としてはあるのかなっていう感じがしますね。
どうなんでしょうね。これで、こう、短期的な調整で済んでくれるのかどうなのか、ただ日経平均はね、ずるずると来ちゃってますから、
はい、
多分、この辺、慎重に見てらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。
いや、もうね、私、日経新聞の一面の今日の記事とかもなんか業績がいいって話なんですけど、
はい、
日経平均の EPS 見ると、どんどん低下してるんですけど、なんであれでって思っちゃうんですよね。ちょっとね、理解に苦しむというか、私はですよ、全体で見るといいのかもしれないんですけど、ちょっとそのあたりがね、どうも納得がいかないという感じなんですよね。
もちろん輸出企業の中では、ね、
はい、
為替がプラスに、ね、寄与する企業ってたくさんあるんですけど、で、はい、中でも売上も伸びてるしってところもたくさんありますし、値上げの効果が出てきてるよっていうところもありますけど、
はい、
為替の効果っていうのはすごいやっぱりね、大きいですしね。
そうなんですよね。ですからそこが、交換されてるのかどうかっていうところはね、まだ、プラス予想っていうところで見ると、まあ、業績の予想の中に織り込まれてるか織り込まれてないかで言えば、まだ完全に織り込まれてるわけではないので、まあ、そのあたりが評価されてるとすれば、まあ、いい、流れだと思うんですけど、実際にね、中国の景気、アメリカの景気が本当に悪くなった時に、売上そのものが落ちるって話になると、
はい、
ちょっとね、気になりますよね。
そうですね、はい。日本企業のその輸出関連の中では、やっぱり 直撃しちゃうっていうね、なんかあの企業も多くありますよね。
いやですからね、ちょっとね、もう本当に心配性な私としてはですよ。なんかね、リーマンショックの時がね、急激にほら需要が減っちゃったじゃないですか。
はい。
なので、まずあそこまで行くかどうかわかりませんけど、本当に急激に需要が減っちゃうことになりはしないかと。そのあたりがですね、中国にしろアメリカにしろ、少しもう本当に頭から離れないので、まあ皆さんは別に私のように心配する必要はないんですけど、でもニュースはちゃんとねしっかり見ておいていただきたいなというふうに思いますね。うん、
でもね、雇用もいいですしね。
はい。
時給もまだまだ上がってますしね。
はい。
なんか本当経済強いんでしょうけどね、アメリカね。
こ
んな心配ばっかりしてますけど。
もう本当崩れなければ何にも問題ありませんから。はい。
そうですね。
はい。
崩れないんですかね。どうなんでしょうかね。
なんかね、崩れてほしくないですね。
ね、あれ、今日はなんか探り出そうにもなかなか。はい。ということで、このあたりで一旦コーナー締めさせていただきます。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
それではここからは為替の分析です。ドル円現在146円24銭25銭あたりでの取引となっています。
はい。まあ、冒頭もちょっとお話しましたけど、前回ね、ちょうどこの木曜日のところで、142円の、高値、ごめんなさい、143円の80銭手前ですね。あ、ごめんなさい、89銭ですかね。うん、はい。まあ、ここを、終値抜けるかどうかがすごく重要だっていう話をしてたんですけど、はい、まあ、それは理由としてはですね、まあ、以前、その151円をつけたところからの、まあ、高値と高値を結んだ線ですね。一つは、10月のですね、これは20、20日になりますかね、151円の94銭。これ私が見てるとこですと94銭あたりなんですけど、まあ、そこと、それからあとは、これは、7月ですね、7月の3日、ね、144円の91銭。まあ、ここを結んだラインが、まあ、上値の抵抗線というところだったんですよね。
はい。
で、そこでですね、その手前のところの、今、先ほど話したように、142円の90銭あたりを抜けられるかどうか。で、抜けたところからですね、価格に関しては、もう今、145円を抜けてきてると。
そうですね。ぐっと上がってきちゃいましたね。
ね。で、まあ、そこから抜けてきてるっていうところで見るとですよ、もう本当にボリンジャーバンドなんか見てますと、うん、まあ、よくお話しするように、私は20日のボリンジャーバンド見てますけど、もうプラス2シグマにもう綺麗に沿って、バンドウォークなんですよね。
トレンド出ちゃってますもんね。
はい。 で、今日は、まあ、小動きではあるんですけど、まあ、一応その、プラス2シグマに沿った形の上昇が続いていると同時に、あとは、牽制発言ですね。
はい。
まあ、政府日銀等のですね、牽制発言が、出て、それで、まあ、ひょっとしてこうね、一旦、反転するのかな、なんて思ってたんですが。
なんか、久しぶりに出たなって感じしますけどね。
ね、はい、今週に入って神田財務官ですかね、話をしたりだとかしてるんですけど、はい、ただ、内田さんの話のように、久しぶりに出たは出たんですが、うん、全然反応してないですよね。
聞かなかったですね。
ねえ。なのでですね、このまま行きますと、もう、節らしい節がですよ、ないんですよ。
やばい。
これね、やばいって。147円台というのが、先ほどお話したように、10月の、これ21日あたりに151円の90銭台つけてるんですよね。で、そこから一旦押して、で、その後に戻してる水準というのが、これ10月の28日なんですけど、148円の80銭台ですね。うん、はい。10月の、そうですね、31日に148円の85銭というのをつけてますね。
はい。
はい。
次、これですか、目安は。
もう、そこまでないですね。でも、この目安もですよ、本当にちょこっと切り返しただけの水準なので、なんて言うんでしょうかね、なんか強い、その、まあ、抵抗になるとか、
はい、
そういう感じではないんですよね。
敷いてあげればこれ、みたいな感じですか。
いや、本当そうです。そんな感じです。なのでですね、もうこれ抜けると、もうやっぱりターゲットとしてはもう150円。
はい。
目指すような流れになってくるかもってとこなんですよね。
そうなったらね、はい、本当に日銀政府も動く可能性は出てくるのかもしれませんけど。
ね。で、明日、7月の全国消費者物価指数が出てくるじゃないですか。
はい。
で、あとですね、国内の長期金利も、イールドカーブコントロールの修正をですね、まあ修正というか、まあ拡大ですかね。まあこれは柔軟性を担保するためというようなことで、
はい、
ややこしい言い方してますが。
そうなんですよね。
まあでも拡大しているのは間違いないので、上下ね 1% っていうところですから、そうなると、どうなんでしょう。ちょっとずつ金利、国内の10年債の利回りも上がってるんですよね。
上がってます。
はい。
今日は 0.650。
ね、65まで来ちゃいましたね。
はい、そうなんですよね。柔軟化だから発表した後の高値、上回ったんじゃないですか、今日。
あ、それはすごいところまで来てます ね。ちょっとごめんなさい、私確認しなかったですけど。
65まで今日、今のところあったので。
というふうになると、はい、やっぱりですね、値動き的にはですよ、まあ、その金利の状況から見ると反転してもおかしくないとは思うんですが、ただ、日銀が今の姿勢を崩さないと。で、あとアメリカ、あるいはもうそのアメリカに限らずその海外の投資家が、売りに回るという債券をですね、債券先物を売りに回るっていうような流れになって、金利が上昇っていう流れにならなければ、まあやっぱりドル買いがね、継続するっていう流れになると、考えますよね、やっぱり皆さんね。
その他の通貨に対しても、ほとんど多分ドル高で推移してますからね。
そうですね。昨日もユーロドルがですね、1.09 を割ってきたっていうようなところまでね、
はい、
買われてますからね。
うん、
ですので、やっぱりドルが、このところはやっぱり強いという状況なのと、あとはもう円が一人負けと。
はい。
もう私、9月お休みいただこうと思ってるんです
あら、ちょっと。ドルが必要なところかしら、ユーロかしら、
ユーロが必要なところ。
なるほど。
もう本当にね、もうがっくりなんです。すいません、ラジオで
こんな。自分の問題になってます。
自分の問題。まあ、これは置いといて。
はい、
まあ、でもトレンドがですね、ドルにしても、ユーロにしても、まあ、いずれにしても円中心で見た場合には、円安傾向続く可能性が高いので、
そうですね。
流れとしては。
はい、
なので、まあ、ショーとして、踏み上げられないようにだけしていただきたいなと。それから、あとは、やっぱり経済指標と、アメリカの金利がね、
はい、
アメリカというか、米欧の金利が低下するかどうか。
はい、
それも、やっぱりちょっと注目しつつ、為替の取引されている方は、売買の判断に役立てていただきたいなと思います。
はい。ここまでのお相手は、
福永博之と、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。